吉田加納牧師による宣教、息する土。
皆様おはようございます。本日は原書誌のうち創世記2章4節後半から17節までをお読みいたしました。途中もともとの資料が別の資料、地域を表している資料の部分を省きました。途中で混入された資料です。ところで今回の聖書教育のカリキュラムの区分、実に細かく区切られて設定されております。聖書教育のカリキュラムに従って私たち日曜日聖書を選んでおりますけども、で細かくと申し上げますのは、創世記の一章の天地創造物語も、前半世界ですね、コスモスの創造で区切って、人間が作られる前のところまで第1回目でしたね。そして2回目で独立して、人間神にかたどり、神の似姿として、人間を作りになったということと、安息されたという部分を2回目にしましたね。そして、今日が3回目ですけども、2章の4節から17節の人間の創造と園の様子の場面です。そして4回目で人間と人間のパートナー関係、性の異なる間柄を創造されたという部分、そして5回目として禁断の木の実を食べる物語へと分けて読むように設定されています。つまり先ほど読んでいただいた絵本を5回に分けて区切ってるわけです。で、聖書教育の編集者側の意図は計りかねますけれども、私は今回のように区分をいただくことによって、これまで、とかくある目的に向かって一気に読み進めてきた物語を一つ一つ立ち止まって、そこに書き込められている事柄に向かい合って考えてみる、そのことによって、言うならばこれまで教えられてきたこと、これまでの通念として理解してきたこと、そういうことから少し離れて読んでみることへと導かれますから、大変良い経験をいただいているのではないかなと感じております。例えば本日のところで言えば、まず人が作られたと、そこまでです。そこまでです。まだ人が別々の異なりを持った性を持つものとして作り直されていくというところまで行ってない、今日の箇所は。で、そこで止まる。そこで止まって、まずは人間を考える。そして次にようやく来週、性の異なりの意味を考えていく。そういう区分に聖書教育はなっているわけです。で、この読み方の大切さを今回は大切にしようと私も思っております。さて、先ほどこれまである目的に向かって一気に読み通してきた物語っていう言い方をしました。そういう読み通し方をしてきたということです。で、どういう読み方かと言いますと、まさしくそれはキリスト教的な伝統に基づいた次のような読み方です。次のような読み方です。一気に語ってみますよ。全能なる神はその言葉によって天地創造を始められました。何一つ不足することのない素晴らしい世界が出来上がりました。その素晴らしい世界を支配する存在として神は人間を作られました。ただ一つの禁止条項だけを設けましたが、全てを自由にしてよいと人間を祝福されました。これが世界の始まりです。人間は男でした。この男には良い助け手が必要でした。そこでこの男のあばら骨から女を作り、彼の助け手となさいました。男は女を見て喜びました。これが結婚の始まりです。喜んだのもつかの間、この男と女に不幸が襲います。 神が楽園の中央に置いていた善悪を知る木の実、これだけは食べてはならないと言われていた木の実を取って食べたのです。女がまず蛇にそそのかされて食べ、男に渡して男も食べ、彼らは罪を負う者たちとなりました。彼らは神から顔を隠す者になってしまいました。また死という裁きを受ける者、労働の苦しみや出産の痛みを身に受ける者になりました。そして二人は楽園を追い出されたのです。これが人間の罪の始まりです。罪とは神との断絶のゆえんです。人間の罪はこの先祖アダムとエバに遡ります。人間は生まれながらにしてこの原罪という罪を持っているのです。そしてこの罪が取り払わなければ救われないのです。しかし人間を愛する神はこの人間の罪を許し、贖うために天より一人子を世に与えてくださいました。御子イエス・キリストを信じ受け入れる者は罪洗われ清められた者として天国に招き入れられ、永遠の命を与えられるのです。こういう物語です。これがキリスト教的な贖罪論、あるいは救済論と呼ばれる教理であります。この教理に向かって一気に読み通されてきた、教理のための天地創造物語という位置づけであります。例えば紀元2世紀後半に形作られた使徒信条、私たちバプテスト教会はあまり、馴染みがありませんが、使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、信徒の生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず、との枠組みです。これ教理です。こうしたですね、キリスト教の教理理解として創世記を読みますと、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、これだけなんです。天地創造の物語は神の全能と天地の造り主であるということだけが大事なんです。で、キリスト教会は私にこういう全体的な救済論的な一気に全体を捉えていくという捉え方を否定するつもりないんですけれども、注意しなければいけないのは、こういうキリスト教会はとかこの全体説明から人間のさまざまな人生の苦しみに回答を与えようとするんです。ですから人間の人生理解、自己の存在理解がどうしてもこの全体説明によって単純化されていくんです。あるいは苦しみの原因、生きる上で一人一人に苦しみっていうのはいろいろあるわけです。その苦しみの原因というものを一本化していく。そして解決は全てイエス・キリストを信じれば救われて天国に入れるのだ、その一点に解決を集中させてしまって、その結果苦しみの、自分の生きる苦しみの現実に真剣に向き合うよりも、むしろ神と結びつきたい自分の信仰に執着してしまう傾向をもたらせてしまうんです。使徒信条でいうと、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、乙女マリアから生まれたことと当時のポンテオピラトによって殺されたという、そのことだけが大事で、真ん中のイエスがいかに生きたかはスポッと抜けるんです。それよりも大切なことは乙女マリアより生まれたことと復活したことなんです。教理っていうのはそういうふうになっていく。つまりその場合、イエス様が誰とどのように生きたのかという、イエスの生き方、人間としてのイエス様の姿よりも、罪の贖いのために天から下ってきてくださり、そして今や全能なる神様の右に座している栄光のキリストばかりに人間は関心を持ってしまう。 ですから福音書を読んでいくと、イエス様がせっかく一人一人と懸命に丁寧に一人一人の状況に合わせて生きておられるのに、全能のキリスト、神の子キリストが人間と関わっておられるという、こういうキリストがイエスの、あるいは栄光のキリストがイエスという人の前提になっているので、イエスと人々との関わりの中にある生き生きとした出会いや交わりや喜び、その人にどんなことが起こったんだろうかということの洞察、こういうものを意外と軽んじてしまう。あるいはこのイエスとパリサイ人や律法学者たちとの間にどんな亀裂が生じていったのか、そしてなぜ十字架に至ったのかという、こういう洞察がなくなってしまう。罪の救いのために十字架があったという、そこだけになっていく。そして福音書を読んでいるのに、全てはキリストの愛を受けた人間と受けられなかった人間、救われた人と滅んだ人という物語として読んでしまう。でそういう福音書の読み方になってしまうことがあるんです、往々にして。でパウロだってそのようにイエス様を理解する、そのようにぶっ飛んでキリストを理解することと必死に彼なりに戦ったんです。十字架のイエス様を忘れるな、十字架の大切さを忘れるなというパウロだってそのように戦ったのに、そのパウロ書簡の読み方さえキリスト教教理のもとにしていく、そういう結果になってしまったわけです。ですから今回読んでいるような創世記の原書史を読むにしても、超特急で読んでいきますと、結局はさっき言いましたように天地の作り主、神の万能全能性ということと人間の堕罪ということだけを引き抜いて読み取ってしまう。それ以外にも意味を持たせなくなってしまう。それを語っている物語だとだけ考えてしまう。そしてまた作られた人間の順序は、男が先、女が後、女は男の助け手、その上女は罪の運び手というふうに、丁寧にちゃんと読んでいくとそんなことは書いてないのに、教理が作られた時代の感覚や目的に向かって一気に読み込んでいってしまう。それはとってももったいない読み方なんです。大掴みでキリスト教が何を扱おうとしているのかということを大掴みで理解するときにはそれでいいんです。また子供たちに語り聞かせるときに、さっきの絵本のようなファンタジーはとっても有益だと思うけれども、もったいないです。そして場合によっては間違いを犯す読み方なんです。今回聖書教育が細かく区切ってくれているのは、まるで元々の伝承資料がバラバラに存在していたその伝承資料ごとに見つめていくがごとくに、丁寧に区切って読むことによって、一気に読み通していた時とは違った印象や思い巡らしに導かれるならば、今回創世記をこうやってゆっくり読んでいるということは大切なことだと、益になることだと思うんです。さて創世記に参りましょう。こういう前置きができるのもゆっくり区切ってくれてるからです。さて創世記の1章、2章後半、前半までですね、2章の4節前半までですね、これは祭祀資料と言いました。このバビロニア捕囚の経験を経て祭司たちが付記した祭祀資料が描いている天地創造物語は、虚無カオスの中からコスモス世界を創造し構成していく壮大なプロセスになっています。それに対して今日お読みした2章4節後半から始まるヤハウイスト資料と呼ばれる、ヤハウイスト資料というのは、祭祀資料はバビロニア捕囚の時に付記されていった、形成されていった資料ですけれど、もっともっと以前にさまざまな断片というものが集まって、一つのいくつかの 資料群にまとめられていっていたんですが、そのうちの一つ、ヤハウィスト資料というのがあります。これはですね、神様の名前のところに主なる神というふうに書かれているところですね。祭祀資料は神と書かれていますけれども、ヤハウィスト資料は主と書かれています。でこれがまず2章の4節後半から4章の24節まで続くんですけど、このヤハウィスト資料が描く創造物語は人間の創造ですね。さっき祭祀資料は世界の創造に関心がある。でもヤハウィスト資料の方は人間の創造を焦点にしています。人間とは何者なのかということを問い、人間が生きる上でまとわりつく性とか労働とか、あるいは人間お互いの関係性から来る痛みや苦悩についての葛藤というものが、そこを通しての洞察というものが古代の人々の洞察として込められているのがヤハウィスト資料です。そしてこう考える、ヤハウェ神はヤハウェの神は何より最初に人を創造された。祭祀資料とは異なります。人が最初に作られ、人を囲むようにして世界が作られていくんです。彼が描く世界の始めはただ荒れていて、命あるものはそこに何にも存在しなかった。それは雨も降らず、そもそも耕す人間がいなかったからだ。けれども大地の底から地下水のようなものが湧き出てきて、そこに命の土台が作られていった。神はその土台の土から人間を形作られた。そしてそれにアダムという名をつけた。それはアダマー、土から作られたからだった。7節、主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人間についてのこのあまりにもシンプルな表現、そして大変素朴です。でもこの表現は人間存在の本質について考察する上で大変深い深みを持っています。またかなり鋭い表現であるということも言えます。それに他に言い表せないほど的確に言い抜かれているのではないかとも思います。人は元を正せば、元をたどれば土に過ぎないのだ。実に極限的な表現、あまりにも素朴な表現だと思います。けれどもこの極限的な素朴さの中に、人間は自分自身の脆さと儚さ、弱さと限界というものを思い知らされるんです。この土という表現に。そして考えてみれば、確かに人間は土に過ぎないのだと言えます。まあ、人間だけではなく全ての動物ですが、全ての生物は土に過ぎないと言っていいでしょう。科学的に分析すれば、肉体をタンパク質やナトリウムやカルシウムやアミノ酸、水、そういう原物質の組み合わせでできている。それは土に帰るわけです。まあ、今風に言う、それにヒトゲノムという設計図に基づいて人間の形となる、一人一人となるわけですが、肉体そのものはいわば土、塵に等しいと言えます。でもですね、本当に脆いです。本当に弱いです。でもそこからがあるわけです。そこからがあるわけです。この人間の鼻に命の息、ネシャマー、神の呼吸、神の呼吸、この神の呼吸が吹き入れられたって言うんです。こうして生きるものになった。神がこの土の鼻に、土くれの鼻に 口を寄せて息を吹き入れているイメージ、呼吸をですよ、神が自分とこの土の塊の中に回していこうとしているこの様子、私はもうこのイメージだけでも神の思いというものをすごい連想します。神がそこでしていること、何かを求めてます、何かを傾けてます。神が何かをこの土の中に、塊の中に注ぎ込もうとしてます。このような息を吹き込もうとするこの息に、この様子に愛がないわけはありません。この呼吸を吹き込もうとする行為に期待がないわけがありません。呼吸でつながる土と神、神の息を受けた土、神と息を交わす土くれ、息する土、これが生きるものとしての人間の本質であるとヤハウィストは言い表したんです。いかがでしょう、このようなまたこれほど極限的な素朴さの表現の中に、私は人間が人間の生命活動というものの広がりや深まりのあらゆることが含まれているというふうに連想させられます。まあ、喜怒哀楽と言いますが、人間の喜び、人間の怒り、人間の悲しみ、そして楽しみを伴う人間の性の豊かさと、人間の性が持っているさまざまな可能性、そういうものがこの息をするものであるということの中に込められていると思います。と同時に、その古代世界にあって、このヤハウィスト資料の断片がいつまで遡るか分かりませんが、相当の古代だと思いますけれども、その古代世界にあってもう人間は生きる苦しみに直面していたわけです。そしてこの生きる老苦のこと、生をめぐる愛憎のこと、人間相互の悲しいぶつかり合いのこと、支配したり支配されたりするどうにもならない苦しみのこと、そういう悲哀を味わいながら、人間を本当に背負いながら、時に神を見上げて、生きるとはどういうことかということを問うた古代の人間が表現した人間の本質とは、本来人間とは神によって息を受け、また人間相互が息を交わし合うような存在だったのだということでした。ですから、息をするという一言の中に、息を持ったという一言の中に込められていることの深みと広がりは計り知れないと私は思います。人間の駆使する理性でも、理性で制御されたり制御されなかったりする欲望、みんな息です。人間の性の高みを思い見ていこうとする理想とか思想も、息する人間の息の中に入ってます。喜びや悲しみ、怒りや憎しみといった感情も、息する土も背負い込むものです。共感、恐怖するような心情も、すべてが息をする、人間とは息をする土であるということに包摂されているのです。息をする、息をして生きている土くれに過ぎない、土くれに過ぎないが息をしている。それはどんなに嬉しく、そしてどんなに苦しいんだろうか。土という脆い限界を私たちは持っている。それゆえ息が通ったかと思うと、息が通わなくなる。 息が交わされたと思ったら息が合わなくなる、息が弾み息が切れる、息は荒れ息は淀み息は詰まり、そして息は吹き返す。土に過ぎない、その弱さを持ってますから、息は喜びであるとともに息は苦しみでもあるのです。息をするとは嬉しく、息をするとは辛いのです。でも人間が人間であるということは、息する土ということなんです。そこで息する土は思い見るわけです。思い見上げるわけです。息の出どころはどこだったか、息の始まりはどこだったのかということを見上げるわけです。私たちの息は神からのものではなかったのか、神との呼吸を取り戻し、神と自分との呼吸を回すようにして結ばれていないと、私たち人間は自分の内で息が淀むのではないのか、息が詰まるのではないのか。そこにヤハウィストが描いた人間創造物語の意図があったのだと思います。そして後の時代になって、つまりバビロニア捕囚の経験を経て、祭司資料をまとめた祭司たちは創世記2章1節から4節の神の安息、神が安息されたというその出来事を付記して、そして安息を守れというメッセージをそこに加えていくのです。神の創造の愛と祝福が込められた安息日を祝うことを忘れたことによって、イスラエルよ、お前たちは本当に息に詰まった息詰まったのだ、このイスラエルの姿を開墾し深く内省している、それがこの原書物語の原書誌の編集の意図です。それをもって創世記原書誌は編まれていったんです。さて本日は息する土という観点に絞って、人間の本質を考える一助とさせていただきました。でもね、皆さん早まってはなりません。まだ人は男とか女とかの性の異なりの必要についてはここでは記されていないんです。だからアダムを男と読むのは早すぎるんです。アダムとはただ単に土くれ、息する土ということだけなんです。ただしこのヤハウィストが描く祝福と配慮の世界、生きるものとなったという祝福の場面に、それから食べるものにこと書くことのない神様の完全なる配慮が施されたこの世界に、一つだけその実を食べると死んでしまうという一本の木が植えられていたと、生きるものとなったということを書くこの流れの中で、ストンと死についての本質、死というものの本質を考えるためのキーワードが一つ置かれています。これは大変暗示的です。でこのテーマはこの後ご一緒に見つめていくことになります。しかし本日はいつものように、これまでのように一気に読み飛ばしていかずに、まずは息する土、このことが私たちに呼びかけている、人間とは何だろうか、人間はなぜ息をして喜び息をして苦しむんだろうか、このことに思いを馳せる今日でありたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたが私たちとまず息を交わそうとしてくださったこと、あなたの中にある 素晴らしいものを私たちに注ぎ込もうとしてくださったこと、そのことをまず感謝します。私が存在しているのはそれだからです。私はあなたの息をいただいた息する土、このことに立ち戻ってあなたと息を交わす、そのような生き方へと引き戻されますように。今日から始まる1週間をまたあなたと息を交わしながら歩む歩みとなれますように、そのような祈りを私たちに授けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。